こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。機内臓お腹を揉むと人生が回り出すわ。チネイザン機内臓と呼ばれる腹部への手当、マッサージを。家庭で行う節腹ケアとして紹介する健康実用書である著者ユキは、道教由来とされる手法をヨガ、食用体式マッサージ、心理学などに触れながら、現代生活の心身の不調と結びつけて説明する。本書の中心的な見方は腹部を単なる消化器官の位置としてではなく、緊張疲労、感情の揺れが現れやすい場所として捉える点にある。陰陽五行と内臓感情の関係を理論的な枠組みに据えつつ触れる温める。呼吸を整えるといった実践へつなげる構成である、便通冷え睡眠。月経期の不調などに悩む読者に向けた記述もあるが、医療的な診断や治療の代替ではなく、日々の身体観察を促すガイドとして読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に腹部を感情と経台の状態が交差する場所として捉える視点。本書の特色はお腹の張りや硬さを食事や運動不足だけで説明せず、日常の緊張、我慢、怒り、不安、悲しみといった感情的負荷とも関連づけて考えることにある。これは感情が内臓に物理的に蓄積するという医学で事実を証明するものではなく、東洋的な身体感と本人が身体感覚を丁寧に確かめるための枠組みである。忙しい生活では不調、頭痛、便秘、食欲の変化といった断片として処理しがちだが、本書は腹部に手を当てる行為を通じ、全体的な疲労やストレスの兆候に気づく契機として位置づける。したがって目的は強く押して悪いものを出すことではない。呼吸、体温、触れた時の抵抗感、気分の変化を観察し、自分の状態に応じてケアの強さや休息を調整することにある。心身を切り離さずに扱う点が本書の基礎的な提案である。次に陰陽五行を用いて内臓、感情、生活習慣を読み解く枠組み、チネイザンの背景説明では、東洋医学で用いられる陰陽五臓の考え方が重要な位置を占める。本書は、五臓と感情の結びつきという伝統的な見立てを参照し、近代の局所的な違和感を生活全体の乱れと関連づけて理解しようとする。ここでの陰陽五行は、病気を自己判断するための診断表ではない、むしろ冷えやすさ、疲れ方、眠り、食欲、気分の偏りなどを一つの肯定的な原因に還元しないための補助線として働く。西洋医学の解剖学的、病理学的説明とは前提が異なるため、両者を同一の科学的因果として扱うべきではない。しかし、寒暖の変化を季節、食事、感情、休養との関係で見直す発想には、セルフケアを習慣化する上での実用性がある。本書はこの伝統的な枠組みを通じて、症状を消すことだけでなく、ナチーからの反応を聞き取り、暮らし方を調整する姿勢を示している。さらに、自宅で続けるためのセルフチネイザンと準備の重要性。本書は施術者向けの専門技術書ではなく、読者が自宅で取り組める形へチネイザンを翻訳した実践書である。そのため腹部に触れる前に呼吸を落ち着け、体を冷やさず力を抜ける環境を作ることが重視される。腹部へのケアは強い刺激ほど有効とは限らず、痛みを我慢して応圧する方法は本書の趣旨とも安全なセルフケアとも合わない。穏やかな接触から始め、硬さや不快感を確かめながら行うことで、気なだへの注意を回復させることに価値がある。また、決まった手順を機械的に消化するより、その日の体調に応じて短く行う、休む、温めるといった選択をすることも重要になる。継続可能性を優先する点は、短期間での劇的変化を約束する健康法とは異なる。本書が提供するのは、腹部を入り口にした日常的なセルフモニタリングの習慣であり、手技と同時に自分の感覚を尊重する態度である。そして女性に多い不調を横断的に扱うが、効果の断定には慎重さがいる。本書では便秘、冷え、疲労感、不眠、生理痛、更年期の不調、肌荒れ、体重や食行動への悩みなど、女性が抱えやすい多様な問題が視野に入れられている。これらは消化、睡眠、ホルモン変動、ストレス、活動量、食事など複数の要因が絡み合いやすく、一つの方法だけで一律に解決できるものではない。本書の有用性は、こうした悩みをお腹を整えるという共通の入り口から見直し、休息や身体感覚への注意を促すところにある。一方、チネイザンによる特定症状の改善を確実な治療効果として受け取るのは適切ではない。強い腹痛、持続する便通異常、不正出血、急な体重変化、妊娠中、産後の不調などは、まず医療者に相談すべき対象である。腹部手技を行う際も、痛みや違和感が増す場合は中止する必要がある。本書を補完的な生活ケアとして位置づけることで、実践的な長所と安全性の両方を保ちやすい。最後に、運気よりも自己との対話に重心を置く実用書としての特徴。題名には人生が回り出す、運気を回復させるといった表現があるが、本書を読む際の中心は、 超自然的な結果の保証ではなく、身体への関心を取り戻すプロセスにある。著者自身が様々な健康法に触れ、知念山をセルフケアとして伝えるに至った背景は、正解を外部に求め続けるのではなく、自分の知らの反応を手がかりにするという本社の姿勢につながっている。腹部に触れる時間は、呼吸の浅さ、肩や顎の緊張、食べ過ぎや睡眠不足など、普段は見過ごしやすい状態を認識する時間になり得る。この意味で、人生が回るという言葉は習慣。休養、食事、人間関係への向き合い方を少しずつ調整する日としてよくと理解しやすい。東洋的な語彙に親しみを持つ読者には、手技の説明以上にこの自己対話の観点が持続的な価値となるだろう。反対に科学的根拠のみを基準に即効的な症状改善を求める読者には、主張の位置づけを吟味しながら読む姿勢が必要である。結論として、本書は腹部マッサージを入り口に、疲労、緊張、食生活、睡眠、感情の状態を総合的に見直したい人に向く。病名がつくほどではないものの、冷え便通、眠り、月経期の辛さ、気分の重さなどが重なり、日常的に自分の体をいたわる方法を探している読者には取り入れやすい。一方で、診断や治療を必要とする症状がある人、腹部への刺激に不安がある人は専門家への相談を優先すべきである。同種のマッサージ本と比べた際の違いは、単なる揉み方の解説にとどまらず、同郷由来の知念山、陰陽五臓、内臓と感情の関係という身体感をセルフケアの意味付けに用いている点にある。また寛大を改善すべき対象として扱うだけでなく、触れながら状態を聞く対象として捉える。科学的な治療法としての確率を読むのではなく、穏やかな手当、呼吸、休息を通じて身体観察の習慣を育てる実用書として読むと、本書の特色と活用範囲が明確になる。ご支援いただける場合は、ユーキー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。